この今現在、どういう条件にあるかというのを報道を説明しました。もう一度繰り返しさせていただきますと、6月の議会におきまして、指定管理者での運営ができるという規定、この辺のところの議決はいただいてございます。ですので、私どもとしましては、その結果を踏まえて、現在、この準備にかかっているところでございます。そういった一連の流れにつきましては、粛々と進めさせていただきたい、このように考えてございます。でそういった形を進めてまいりますと、スケジュールにも挙げておりますと、基本構想、基本計画という形で、作業を進めてまいります。でその時にはですね、パブリックコメント、このような形で皆様との意見交換の場というところもございます。やはり、こういったところはですね、しっかりルール通り、私どもはそのルールの中で、順次作業の方を進めさせていただきたい、このように考えておるところでございます。
私どもは今回成立しようと
進行につきましては市全体の基幹病院である、そのような位置づけをしていきたい、それを市が岸田管理センターがしっかり備わった上でですね、他の病院との連携機能分担というものを
市っていうのは
市です市です川西の基幹病院としての位置づけを図っていきたい、これは考えております、病床の機能分担のところでもご説明しましたように川西市内の急性期病床はゼロという状況でございます、こういったものをこれからどんどん高齢化し、行動範囲、皆様の行動範囲が狭くなっていく中でそのような状況でいいのかと私ども考えております。そういった整備は必ず市民全体の利益に資するものというふうに考えておるところでございます。それと、北部地域の医療を手放すというようなご質問ではございました。そうすることがあってはならないからこそ北部の医療体制を別で議論しておるわけでございます。そこのところはぜひご理解いただきたい、このように考えております。
はい、それでは4つ目のテーマ、今まで以外の内容についてということでご質問、またお願いいたします。
私は清和台に住む74歳の老女です。 に中心部から北部にかけては中に川が流れ、東側には電車、西側にはバスが運行されていますが、車の運転ができない私はがんの治療をしているため、自転車で車の多い大地川沿いを走っておりました。今は特にマナスとかパンフとかの自転車通勤では無理になってきております。そのために私は乗せ口に寝て電車に乗って関心病院にかかっております。今新名神の道路ができて、そこにアクセス道路ができます。そうするとこの方は言われているのは清和台あるいは欅坂、その方を回るバスを回してもらったら私は助かるんですというようなお話であります。まあ病院については先生方は大変親切だ、職員については大変親切だというお話であります。電話でもたくさんの意見をいただきました。このように川西の病院はこの北部地域においては大変大事な大事な宝なんです。この宝を市長取る取らないでください。何のためにわざわざ中南中部のところに持っていくんですか。この北部でどんどん開発が行う中でこういう人がここに病院があるから移ってきたんだ、親御さんをこの病院に通わせるんだという意見の方について市長はしっかりと聞いてください。それでどう判断するか私らはしっかりと市長の動きを見ます。そして朝の話で市長は北部地域の医療を守りますと言われました。どのように守るのか、その案を出してください。今すぐじゃないです、出してください。私はそのように思ってます。まだ、まあ、これ言うたらもう言わんから午前中で話しましたから言いません、来年留学センターの話はしません、はい。まあ、そういうことでこの地域の方々がこの川西病院を大切に大切にしてるんだということを十分に肝に銘じてください。この後ろには大きな人が期待を乗ってるんですよ。それが川西病院であります。病院の方もどうぞこの先生方に対する我々の意義考え方、そういうものを理解してもらって、この病院がこの北摂地域の中核になる病院にしてほしい。一市三町で無理なら兵庫県あるいは大阪府、これらを動かして大きな輪として病院を作ってもらいたい。私はそのような以上です。
そしたら、白い、
私さっきの質問に答えてもらってないんですけど、
すいません、バスが悪いんで座ったまま聞いてください。私リューマチになってもう二十数年になるんです。でこちらに越してきた時は市民病院があるからすごく頼りにしてたんです。で最近豪雨が多いですね、集中豪雨。もし北と南に分断されたら、私が飲んでる薬はね滞ったらもう何の病気で死ぬかわからないんです。そういうことも考えてください。なんでそんなに急ぐんですか。それとインターチェンジができますよね。インターチェンジでもし事故が起こったら最寄りの病院っていうのは南まで行くんですか。薄宮滝の狭い道を救急車が通る、それは危ないなと思うんです。そうしたらそういうことじゃなしにもっと道路とかの整備をしてください。この前も能勢の方の救急車を見ました。そして豪雨台の方に行ったら箕面の豊野町消防署って書いてあったんです。 もう箕面町の方からも救急車が来ます。したら、南だけに運ばれるとしたら、あの狭い道をどうしたらいいんですか？危ないと思いませんか、皆さん。病気で苦しんでいる者の身にもなってください。以上です。
そうしましたら、4点目の、質問で、ご意見。いえ、
決め
てますんで。
すいません、私もちょっと足が悪いんで、座ったのが失礼します。最初にお聞きしたいんですけども、今日の質疑応答っていうのは、記録されてるんでしょうか。一問一答でお願いします。
記録をいたしておりますし、これは、
はい、ありがとうございます。は
い、
で、いただいたパンフレット、いろいろ説明があったんですけれども、この中で議会に通っている案件っていうのはどの部分ですか？
先ほど申し上げたのは、先ほどはちょっと説明を繰り返させていただいておりますが、現在、会の方で通させていただいたのは、病院の設置規定の中で、指定管理者制度でも運営ができるという、できる規定をの決をいただきました。
ありがとうございます。そしたら先ほど議長がおっしゃいました、案になるんでしょうけども、規定が川西医療等に、新しく病院を建てるということには間違いないですか？
私たちの案としまして、その方向で検討を進めているというところでございます。
ありがとうございます。今日のチラシ、毎週配布のチラシなんですけども、キテラ川西で募集しているマンションなんですけども、そこにキテラ川西のことが、書いてありまして、医療法人協和会予定地、書いてあります。職員の方、これ持っていってください。当然皆さん見たはると思います。それで、質問しますから、それで、キテラの医療ゾーンに移るということは、これはあくまで構想ですか、実現ですか、簡単に言ってください。
このことにつきましてはですね、なぜこういうことになったのかというのはもう先ほど説明しましたので、それは省略させていただきますが、あくまでも今現在はですね、これが私どもの構想案でございます。これを一つ一つこれから進めていこうとしているというところでございます。
ありがとうございます。そしたら、事業費の中で、用事一つと書いてある部分があります。そしたら、ファインセンター、17億円。これはどこの土地ですか？
この大きさの用地の問題でございます。
聞こえません。
この用地の費用の取得の費用でございます。
そこは協和会さんが持っておられるんじゃないんですか？
これも先ほど説明させていただきましたが、協和会が持っておるというようなものではございません。
それはいつですか？市に返すということを市役所と協和会が話し合われたのはいつですか？
これは初めからですね、この医療法人さんの土地になっているものではございません。この学生事業の中でですね、医療ゾーンの候補者として公募をかけております。公募をかけ、候補者になられた、優先権をお持ちになっていたというようなところでございます。そのこともですね、もうすでに辞退をされております。
いや、質問短いから、答えもちょっと短くしてもらわないと。そしたら、
もしもやらせて、
4つの他の方の質問もございますので、4つの質問で、
これ、手で